さあ今日も夕方午後4時30分から生放送でお届けしておりますイブニングレディオ火曜日、この後はですね、たくちゃん弁護士の法律相談のコーナーです。今日も和田総合法律事務所和田拓郎弁護士、今日はスタジオインして、いらっしゃってくれてます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今年もよろしくお願いいたします。
そうですね、今年もよろしくお願いします。はい、
さあ、たくちゃん弁護士、早速なんですけれども、お便りの方が年末の初詣の時のお話です。気分を変えていつもと違うお寺に初詣したのですが、参道を歩いている時に近くに張り出した木の根っこにつまずいてしまって腰を強打しました。幸先の悪い話でして、こういった場合の治療費というのをお寺側に請求しても良いものでしょうか、ということなんですね。まあ、初、参道を歩いてた時に、まあ、木の根っこにつまずいて怪我をした、でお寺に請求できるかというようなご相談なんですけれども、
まあ、そうですね、請求できるかどうか、そのご相談者の側でそのお寺に対して請求をするというのはこれ自体自由なんですよね。
はい、
で、まあ、場合によってはその請求をしたことによってそのお寺側と話し合いが進んで、まあ、円満解決をするということもあるとは思うんです。
はい、
ただ今回その事情というのはちょっと詳細がよくわからないんですけれども、法律感覚といいますか、あるいは一般的な日常感覚からすると、
はい、
請求したところでその治療費は認められない可能性の方が高い、そういうケースの方が多いんじゃないのかなというふうには思いますね。
ああ、そうなんですね。
はい、
はい、
で、まあ、それはその法律上の難しい言葉で言うと、お寺側の管理責任の管理責任上の過失はないですよというような話で、まとまるんじゃないのかなということになります。
ああ、過失はないというと、はい、具体的にはどういったことなんでしょうか。
そうですね、まあ、難しい話は置いといてなんですが、
はい、
その誰の目から見ても、うん、その景色、環境が一見してそれが危険ですかという、そこの着眼点が大事なわけですね。
はい、
例えばこれが今回ご相談者は木の根っこということですけれども、うん、例えば木の枝だとしてですね、
はい、
木の枝がその参道まで張り出していた、
うん、
でなおかつその自分の目線のところまで降りてきていたと、
はいはい、
そういう木の枝がビヨーンと伸びてきたような状況が環境があったとすれば、
はい、
それはやはり誰の目から見てもですね、うん、人が歩く参道のところにこう木の枝がこうずっとこう垂れ下がってきているわけですから、
はい、
やはりこれは危険ですよねと、いうことになると思うんですね。
はい、
はい、
まあ、それだったらね、ああ、なんか危ないな、切ればいいのになって思いますよね、
ここから見たら。そうですね、うん、はい、じゃあそれはあくまでも木の枝なんですけども、はい、じゃあ今回その地面、木の根っこにまで求めますかという話になってくるんですね。
ああ、なるほど。
まあ、全てのお寺が、あるいは神社仏閣がですね、はい、当てはまるかどうかは分かりませんけれども、その参道自体はきれいに石畳であるとか、
はい、
細かな、ちっちゃい砂利で整備されている神社仏閣は多いと思いますね。
はい、
だけどそこの参道から一歩でも少しでも外れると、うん、なんていうのかな、自然のままといいますか、ありのままの形状、はい、地形というのを生かした、うん、そういうような、なんていうかな、施設っていうのかな、
はい、
ところになってると思うんですよね。
そうですね、
はい、でそれこそ根っこが出ていたりとかして、あるいはなんていうかな、その石碑に使った後の石なのかわからないけれども、うん、大きな石だってゴロゴロゴロゴロ転がったりとかするわけですね。
はい、
で普段の日常的な感覚からすると、うん、それをもって皆さんは、うん、風情があるねと、あるいは趣があるねと言って、うん、性質の世界に浸っていくわけですよ。
はい、
でこれを前提にその今回張り出してた根っこ一つが皆さん一般的に考えて危険ですかという、うん、そこに行き着くわけですよね。
なるほど、はい、そしたら訪れる側にも、まあ、歩く際に注意を払わなければならないっていう義務があるということになるんでしょうか。
そうですね、むしろですね、ですから結局お寺側に注意義務があるかどうかという視点に立ちやすいんですけれども、うん、
はい、
今回のお話はむしろその歩行者側、利用者側に注意義務があるべきなんじゃないのかなというケースではあるわけですね。
はい、
で、やはりその訪れる先、利用する先、施設の性質にもよると思います。
はい、
例えばこれが24時間営業の店舗、うん、コンビニとかであれば、
はい、
そのお店はいろいろ工夫をして、うん、それこそ四六時中、不特定多数の人の出入りを予定して、にぎわってもらいたいという、そういう場所なわけですよね。うん、
はい、
となると昼夜を問わずお客さん、うん、そこに来訪するお客さんの安全対策に細心の注意義務を払わなきゃいけなくなるわけ。
あ、はい、
ですが、この神社仏閣の場合は別にその、積極的にね来てくださいよという、そういうようなキャンペーンを張ってるわけじゃないわけですし、
はい、
で、なんていうかな、そのあくまでも静寂の下で皆さんお越しくださいという前提の場所柄だったりとかするわけですよね、
はい、
そうすると、まあ、いかにも誰が見ても危険な場所については、あの張り紙を設置するであるとか、
はい、
あるいはフェンスを、置くなりして注意喚起をするんでしょうけれども、
はい、
いや、これやたらめったらね、その全てのものに安全対策をするような義務というのはないと思うんですね、
はい、
まあ、そうなったらもし全てのものに安全対策を施すようなことにでもなれば、それこそ神社仏閣敷地全体がね、アスファルトで覆われちゃうような、そういう環境になってしまうわけですよね。
なるほどですね、はい、まあ、山行ったり川行ったりというような感覚と同じような感じで、まあ、訪れる先の、まあ、施設の性質によって、まあ、施すべき安全対策にも違いがあるということですね。
そうですね、
はい、
ですからこれを施設の側からの視点ではなくて、
はい、
むしろ反対 に立つ利用者の側からの視点で考えたときに、訪れる先の、場所によっては、自己責任、要するに自分たちの方こそ、注意義務を払わなきゃいけない場所というのがあるはずですよということの、あの一つの、具体例にもなると思います。
あ、なるほど。
はい。ですから、どうしてもね、その、怪我をされた側、このご相談者には大変申し訳ないんですけれども、ついついその、自分が、ご自身が被害者なんだということで、相手に対して、この、はい、何かしら責任というんですか、治療費を請求できないかというような発想にはなってしまう。これはどうしても人間の心情としてはしょうがないんだけれども、はい、場所によってはこれはむしろ自己責任の話で収めるべきなんじゃないのかなという、そういうお話だとも言えますね、これ。
なるほどですね、はい、まあ、八つ当たりといえば八つ当たりみたいな、
まあ、八つ当たりかどうかわからないけどね、はい、
なるほどですね、わ、はい、かりました。まあ、その施設によって、まあ、そういうことも起こり得るというようなことも頭に描きながら、
はい
はい、行動してくださいということでしょうね、
はい
はい、ということで、和田先生、今年は、ちょっともうこの和田弁護士のコーナーがですね、第2、そして第4、火曜日に、
はい、
変更になるということで、
はい、
あと、まあ、極力、なんか、スタジオの方にいらっしゃれる時間があれば、
そうですね、昨年もちょっと私の弁護士会の絡みもあって、
はい、
まあ月2回で、お願いしてたんですけれども、
はい、
まあ、今年度、まあ、要するに今年の4月からもですね、ちょっと弁護士会の都合もありまして、
うん、
また、第2、第4かな、
はい、
基本はそれと、出演をさせていただければなと思いますね。
はい、はい、分かりました。ちょっと自分の方もなかなか弁護士さんとお話しする機会がなかなかないもので、まあ、いろいろ勉強させていただきたいなと思っております。
まあ、じゃあその時にはもうご自身でトラブルを作ってもらえればいくらでも私に会いに来れますけども、
トラブルを起こさないように気をつけながら生きてるつもりでありますけれども、はい、もしなった時にはよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします、
はい、ということで、たくちゃん弁護士の法律相談のコーナー、和田総合法律事務所和田拓郎弁護士にスタジオにしていただきました。またじゃあ再来週ですね。
そうですね、
よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございます。